Innovation Now。
こんにちは、タッド三谷です。
原田由紀子です。
いや、原田さんね、この番組の弱点なんですけども、
弱点、はい、
毎回ね、いいところで終わっちゃうんですよ。
あ、そう、もうちょっと聞きたかったっ、
もうちょっと聞きたかったなっていう。はい、で、まあ先週もですね、被災地メディアのむつびさんをお招きして、被災地っていう文脈でメディアというものの持ってる価値を改めて再認識しかかったところでお時間となってしまいました。
はい、
まあ、今日はさらにですね、今後の能登、そして今後のむつびの目指すものについてもお話をしていきたいと思っております。ということで、今日のゲストは先週に引き続きまして、株式会社むつび代表取締役で能登官民連携復興センター広報担当の加藤愛理さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
いや、もう本当にいいところで終わっちゃったんで。
そうでしたね。
はい、もうちょっと聞きたいぞっていう絶妙なところでね。
はい、そうでしたね、はい。今日その辺をまた深めながら。
はい。
はい、行きたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは本日のゲスト、加藤愛理さんのプロフィールなどをご紹介してまいります。まずは株式会社、むつびのご紹介です。むつびは本社を金沢市に置きながら奥能登で活動をなさっています。設立は2024年の5月17日。事業内容は、防災・復興事業におけるコンサルティング及び広告代理業務、防災・復興人材の育成、そして被災地メディアの運営です。そして加藤愛理さん個人のプロフィールです。1992年、神奈川県横浜市のお生まれです。2016年3月に慶応義塾大学を卒業後、東京大学大学院に進まれました。そして2024年5月、株式会社むつびを設立され、代表取締役に就任。2025年1月からは、能登官民連携復興センターにも所属なさっています。
はい、ということなんですけれども、まあ、先週のお話でも、能登半島地震2024年1月1日の、うん、地震の直後にもういても立ってもいられなくっていう、もう勢いで、
はい、
あの、3日後に来られましたっていうようなお話も伺ったんですけど、うん、まあ、そもそもね、その、防災とか、うん、こういう、あの、被災地とかっていうものに対する関心っていうのは、どういうきっかけで得られたものなんですか？うん、
はい。あの、よく防災をやってるっていうと、うん、被災したことあるんですかって言われるんですけど、実は私自身が被災した経験は全くないんですね。
はい、
たまたま高校時代、神奈川県立の普通の、学校に通ってたんですけれども、うん、社会科の先生が課外活動で阪神淡路大震災について調べるプロジェクトがあるから誰か参加しませんかみたいな形で声をかけてくださって、
はい、
本当に気軽な簡単な気持ちで、はい、当時私は学校の成績が本当に良くなかったので、こういうのやっとかないとまずいんじゃないかみたいな。いやいや、
学校の成績が本当に良くない人は慶応大学入れません。
いえいえ、そんなことないです。
うん、そう思いますもん、ね。はい、
でもその学校のその、まあ、本業っていうか、その授業とはちょっと違う枠の、
はい、
その調べ学習みたいなものに参加されて、
は
い、
そうですね、
実際じゃ あの兵庫まで行って、
そうですね、兵庫まで行って当時の被災者の方の話を15年経った被災地で聞くっていう。
15年後の被災地で聞く。
はい、
あ、それはやっぱ当時のこともだし、そこからここまでに至るまでのことを聞くみたいな感じですか。
そうですね、15年経ってもちろん街も人も変わる部分もございましたし、
はい、
まあ、被災者の方が15年振り返って当時どうだったかっていうことを、まあ、うん、久々に語るみたいな機会でもあったんですけども。
なるほど。
それまさになんか、ね、先週おっしゃってた、まず復興教育になんかつながる部分なのかなって思いますよね。
その後、その加藤さんとしては、うん、その方面でこう関心を深めていくっていうのはどんな風にされていったんですか？
う
ん、
そうですね、あの、神戸の方々にとってはやはりあの震災というものがそれぞれの中でものすごいインパクトが、人生が変わったり、うん、もちろん家族を亡くした方もいれば、逆に震災があったから生まれた命もあったりとか、うん、そういう世界観を全く横浜では知る余地がなかった中で、うん、で、自分が横浜に帰ったら誰も災害のことなんか語らないわけですよね。うんうん、そのギャップを埋めないといけないんじゃないかなっていうことを思って、自分は被災をしたことがないけれども、まだ被災してないだけで、これから被災するかもしれない人なんだっていうことを自覚したときに、うん、
はい、
そのギャップを埋めていけたらいいなということを思って、
うん、
はい、大学に通ってから防災教育の研究を始めました。
うんうん、まあ、東日本大震災もね、まあ、あの、当時横浜にいらっしゃったのかなと思うんですけど、
はい、
横浜もすごい揺れたと思うし、
そうですね、
で、そういうなんていうかもう、あのなんていうか中学生高校生の時点で、
うん、
その東北の状況ってすごく映像でも多分ご覧になったと思うし、今まさにそのリアルで起きたっていうのも映像でも見てきて、で兵庫に行けばそういう、あ、昔はこんな感じでねって、15年前こんなんだったよって話も聞けて、
うん、
で大学をそのそういう経験から防災っていうものを深めるために大学通うぞっていう、
うんうん、
そういうことですよね。
そうですね、うん、あの実は私大学入学が2011年なので、
うん、
もろ震災の年の入学なんですよ。
そうか、
はい、
そうか。
それで大学が4月入学なのが5月に遅れたりとか、もろ入学前の春休みに東京で友達と遊んでたらお台場で被災してめちゃくちゃ液状化とか火災もあってみたいな。
あ、もう本当にじゃあ
そうなんですね。
まさにそうだった、
はい、なので大学の同期の中にはもちろん被災された、うん、東北の子たちもいましたし、やっぱりああいった震災だったので同期で防災とか復興に関心を持つ子たちもすごい多い代だったかなと思います。
なるほど、
はい、
まあ、直接のね震源地の本当 ど真ん中ですじゃないけど、でもすごくその考えるきっかけにはなりましたよね。
そうですね、そして大学生なのである程度時間を取ることができるので、あの神奈川東京にいるけれどもやっぱり東北にボランティアで行ったりとか通ったりっていう形で関わる子は多かったと思いますし、うんうん、
はい、
私も研究室の活動で定期的に東北には通っていたので、
はい、あ、そうなんですね、はい、まあ、元々はその15年経ったあの被災地に、でそれから学生時代はもう本当に起こって間もないような被災地にも行くっていう形で、そこでこう感じ、それぞれ感じたことってなんか違いありましたか？
そうですね、うん、東日本大震災の時は本当にただただ無力で、
うん、
学生の一人に何ができるんだろうっていうことで、
うん、
本当にただ何もできないっていうところは思っていました、
うん、
あの神戸の15年後の姿っていうのはもうある程度復興をしていて、
はい、
逆に語られないとそこで何があったかを感じ取れないっていう状況でしたけど、
うん、
東北は本当に津波で全てが流されてしまったので、
うん、
ここから何ができるんだろうっていうことに想像も馳せられないみたいな、
うん、
そういった意味でかなりギャップはあったかなと思います、
うん、そういう思いが次何かこう自分が役に立てるはずだから、
うん、
次何か起きた時はそこへ行くぞっていう思いをこう強めていかれたんですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
そしてそれがそのまあメディア発信するっていうのになったっていうのはもともとその神戸で話を聞いたりしたみたいな、そういうこともやっぱり原点としてはあるんでしょうかね。
そうですね、やはり防災ってみんなが大事だと思ってますし、うん、いつどこで誰が被災者になるかわからないというのが日本なのかなと思うんですが、
うん、
でも実際に経験もしたこともない見たこともない災害に備えなきゃいけないってあまりにも難しいじゃないですか、
うん、
そ
う
ですね、
うん、
例えば小さい子が自転車に乗れるようにするっていうことを習得するときに何度も何度も練習して転んで痛い思いして、
はい、
いろんな人に自転車に乗れる大人に教わって乗れるようになるわけですけど、うん、災害はそれができない。
そうですよね、
災害を受けた先輩が近くにいなければ、うん、自分自身も受けたことがないのに的確に備えなきゃいけないってなかなか難しい中で、やっぱり被災地と被災地じゃない場所を結びつける存在って絶対に必要だなということはその時から感じていました。
いや、なんかそのこれから先どういうふうにこうそのメディア事業っていうのをね、うん、使ってどんなノートを作っていきたいっていうのは思いありますか？
そうですね、うん、メディアとして地域の中と外をまあ結びつけるっていう存在も必要かなと思いますし、ただその情報を伝えるだけでは不十分だなということも思っていて、やはりその情報を伝えたことでもちろん私たちのメディアがきっかけになっていろんな行動変容が生まれていたりとか、ある企業さんがある地域の支援を始めてくださったりみたいな、そういうアクションも実際に起きてはいるんですけども、うん、そこってかなり不確実性の高い部分ですので、
うん、
自分たちのやれることとしては、まあ、現場の課題を取材を重ねるごとに蓄積してきたからこそ、今度は自分たちが自分たちの手で結びつけて一緒にアクションを創造していくような、そういう役割も担いたいなと思っていて、
うん、
今いろんな外の企業さん団体も巻き込みながら一緒にプロジェクトを立ち上げていくみたいな、
うん、
そういうことにも取り組んでおります。
うん、
なるほど。 まあ、メディアっていうのはいろんな多くの人が見られるけれども、はい、まあ、それとまあ 連動というか連携しながら実際の人と人をリアルにつなげていくっていう方にも、はい、やっていかれるってことですね。
そうですね、でその際に自分自身がこう作ってきた映像がすごく生きる瞬間もやっぱりあるんですよね。今のノトってもう発災から2年経ってかなり景色も変わってきてるじゃないですか、で今までのノトだったら倒壊した家屋、焼けてしまった街を見れば勝手に感じてもらえるものがあったんですけれども、今もう解体も 90% 以上進んで、ほぼほぼ更地になってしまった中で、外から来た人が今能登で感じ取れるものってそんなに多くないんですよ、って言った時にやはり当時の映像だったりとか、あるいは私たちがいることで地域の方にこうおつなぎして思いを実際に語っていただくとか、そういった今の景色だけでは感じ取れない部分までしっかりこう共感していただくみたいな、そういうあの次のフェーズに今移行してるのかなと思います、
ね、そのやっぱり見てわかるじゃなくて今度は聞いて聞き取ってで感じてもらうことがだんだん増えてるっていうことですかね。
そうですね、見て聞いて、その時にやっぱり当時の素材というものはすごく貴重なものなのかなと思います。
まあ、ありがたいことにこう日本全国まだまだやっぱり、まあ、僕も県外の方とお会いすると、能登の方は大丈夫ですかって必ずいただくっていうか、はい、久々にお会いする方なんかにはやっぱそれだけどうなったのかなっていう気持ちをね、県外の方も持たれてるんじゃないかなと思いますし、何かできることがあればやりたいっていうふうにも多分外の人たちも思ってくれている中で、でも実際何したらいいかわからない、もう発災直後からそうでしたけども、何したらいいのかなっていうのがこう、
そうです
ね、わからないですよね。なんかそこにこう、はい、何か手を差し伸べる情報が届くみたいな、なんかそういうのであってほしいなとは思いますね。
なるほどね。それからあれですか、ご自身が最初能登に入っていって、まあ、立ち上げてからもう立ちますけれども、その向こうの方のこう受け止め方って、最初ほらだって横浜から来た人が急に来てお話聞かせてくださいって言っても、なんかどうして何のためにするのみたいな、そういうのはなかったですか。
意外と大丈夫です
ね。意外と大丈夫。ああ、能登はやっぱり受け入れる力が、
受け入れる土壌がすごいあるなというふうにも思いましたし、
そうなんですね。
またさらにそこからやっぱり災害の時にあちこちから全国からさまざまな方がいらっしゃって、なんか外から来るのが結構当たり前になってきている部分もあって、もともと受け入れる人をお招きするっていう文化が豊かな場所ではありますけれども、なので外のエッセンスをこう受け入れるっていうところに、まあそれがないと もはや復興も再生もできないっていうことに現地の人も気がついてくださっているので、基本的にはこんな今もうこんな人もいないのになんでわざわざ来たのっていうくらい本当に、はい、温かく受け入れてくださってるなと思います、
まあそこに居ついてしまってる人もそんなに多くはないでしょう、多分。
そうですね、
ずっと残ってるっていうか。
そうですね、来ては去っていくっていうところがやっぱり災害から多かったなと思いますけれども、でも私だけじゃなくて他にもやっぱり移住して起業してみたいな形で残っている方もいなくはないですね、
それがいいって加藤さん思ったわけですよね。その場に残って離れて支援するよりもやっぱそこにいることが大事って。
そうですね、やっぱり現場にいないとわからないことの方が多いですから、やっぱり私自身が被災もしてなければ復興も経験していませんので、まずは皆さんと同じ目線に立ってできる限り同じ状況に近づいていくっていうことが必要かなっていうことを思っていましたし、
はい、今一番この2年経って感じてて伝えたいこと、メディアを通して伝えたいことってどんなことですか。
そうですね、圧倒的に復興に向けてのリソースが足りてないということで、もし何か能登のためにと思う方、また能登のことを気にかけてくださってる方がいたら、絶対に皆さんがこう活躍していただける場がありますので、力を貸してほしいなっていうことを改めてお伝えしたいです。
それはなんかこういうことやってほしいっていうものなのか、それともこういうことやってあげたいなの方が大事なのか、どっちなんでしょう。
どっちもですね、やっぱりそういった被災地という離れた世界のためにやるということには、何かしてあげたいっていう普通の、ご支援の気持ちもあるかと思いますけれども、 ぱりそこを持続的に関わり続ける、持続的に支えるためには、何かしら、その方々にとっても返ってくるものがないと、うん、なかなかその関係って続けられないのかなと思うので、うん、はい。うちとしても、何かしてくださいではなくて、うん、あなただったらこういうことができるんじゃないですかっていうような選択肢を提示できるような、うん、そんな存在でいたいなということは思います。
なんかそういう事業になりそうな感じがしますけどね、
う
ん、
そうですね、うん、今少しずつそこにも取り組み始めています。
いや企業もやっぱり CSR の文脈で何をやる、
CSR、
あ、コーポレートソーシャルレスポンシビリティなんですけど、
はい、
まあ、昔で言ったらメセナとか、うん、慈善事業とかって言われてた時もあったんですけど、企業が作ってる利益の中からどれだけ社会にこう還元するかっていう、その責任として、
はいはい、
うん、企業市民というか、うん、そういう存在として何をすべきかっていうのは、もうどの企業にも委ねられていますけど、はい、地震が起きたらそこに向けて、その被災地支援をするっていうのはすごい分かりやすい文脈なんですけど、2年経過した被災地、まだまだ復興、途上でっていう、そういう状況で何をやったらいいかっていうのは多分あまり知られてない、わからない、想像もなかなかつかないっていう中で、そういう情報の中心にいる
加藤
さんたちが、
そうですね、やっぱり今外の企業さんとお話をしていても、具体的にこれがしたいんですっていうのはほとんどなくて、
ないですよね、
何かしたいんです、
う
ん、
あ、なるほど、
何かやりましょう、その何かを生み出すっていうのが今のうちの仕事なんですね、はい、
まあ、でもできればその会社にしかできない、うん、はい、何かっていうのをやったり、 その会社だからその1円あたりの価値が何倍にもなるよねっていう、なんかそういうね、増幅できるような価値を、そういう活動にうまくその現地のニーズと当てはめていければいいなっていうのが、
そうです
ね、
なんかそういうコンサルティングの事業っていうかね、
そうですね、
されたらいいのかなと思いましたけど、ね、
それを続けていただくためにも、まずこのむつびという会社自体もね、うん、しっかり存続していくべく、
そうですね、
存続が鍵です、
はいはい、MRO さんにもぜひむつびさん取り上げていただいてですね、むつびさんの知名度もやっぱり、
うん、確かにそうですね、ね、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします
、はい、加藤愛理さんには2週にわたってご出演いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はゲストに株式会社むつび代表取締役で能登官民連携復興センター広報担当の加藤愛理さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、原田さん。
はい。加藤さんが高校生の時、神戸でその被災者の方からお話を聞いたことが、まあ、きっかけで、今のお仕事につながっているということだったので、うん、やっぱりその生徒とか学生のうちに、まあ、どの都道府県に住んでいても、そういった機会を持つっていうことが、うん、その後のこう人生において、防災とか復興に関する考えをこう深めたりすることができるんだなと感じまして、うん、そういったやっぱ教育って今の日本にとても必要じゃないかなっていうふうに、
そうですね。
感じました。三谷さん、いかがでしたか？
はい。メディアの役割って、事実を伝えるっていうことが中心ではあるんだけども、仮に事実を伝えることだけがメディア企業なんであれば、自分たちはメディア企業と呼ばれなくても別にいいよねって、能登がまだまだ助けを必要としていることを知ってもらう必要があって、それから記録されていく必要もあって、
うん、
まあ、ここまでは中立性とか事実、客観性、報道、公平性っていうメディア企業の純粋な機能なんだと思うんですけども、はい、でも被災から2年経った今、能登の外の人たちや企業がそれも何か能登のためにできることをしたいって思ってくれてたとして、そういう人たちとか企業が何をしたらいいかのアドバイスとかコンサルティングとか活動のフレームワーク作りを事業にしようとしたときに、もうその時点からはもう中立性とかどうでもよくなっていて、もしかしたらメディアの要件って満たさなくなっていくのかもしれないです。
はい、
でもそれでいいと、
うん。
もしかしたらテレビ局とかラジオ局にいる我々にとっては、必要以上に中立性とか、必要以上の公平性とか、必要以上の客観性とかのために、人とか心とか問題そのものから距離を取りすぎてはいなかったかと。メディアの役割を語るよりも、定義するよりも、そろそろメディアの演じる役そのものが変わっていくべきなのではないかというふうにも感じました。
はい。
はい。ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字で、タットミタニ .net で検索してみてください。この時間のお相手は、
タットミタニと、
原田由紀子でした。